誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第164回となります。今回は天狗男シリーズより2台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。天狗男シリーズより、ばあさんを探して。あれは俺が中学生の頃だったから、もう15年も前の話だ。今夜はまた田舎での恐怖体験の話をしようと思う。俺の田舎には山がある。平野の真ん中にポツンとできた山だ。大きさはまあまあで、そこは昔から様々な怪奇現象が起こることで、地元では有名なスポットだった。山頂には戦国時代の城跡や墓地があり、 昼間は観光客なども来るが、夜は誰も近づかない。俺が中学に上がった頃、例のご意見番のばあさんが倒れ、山のふもとの病院に入院した。ばあさんに身寄りはない。以前は息子がいたそうだが、若い頃に病気で亡くなったそうだ。ばあさんのことを煙たがってる村人もいたが、うちは世話になったので、よく家族で見舞いに行った。見舞いに行くと、ばあさんはよほど嬉しかったのか、しやくちゃな顔を丸くして、にっこりと笑って喜んだ。ばあさんはかりんとうが好きなんだが、そういえばなので、ハンマーで砕いてあげては、よく食べさせた。そんな状態が一年ほど続いたある日、事件は起こった。ばあさんがいなくなった。もともと認知症の気があったのだが、この頃にはだいぶひどくなっていた。病院や村は大騒ぎで、みんなで手分けして捜索に当たった。うちも俺と親父が参加した。病院の話では、おそらく山頂へ向かったのではないかという話だった。前にも脱走したことがあり、看護婦も手を焼いているということだった。俺と親父は懐中電灯を片手に後を追った。時計を見ると午前0時だ。山の中なので、もちろん街灯などはない。ふもとで親父は俺に二つのものをくれた。一つはお札。もう一つは赤い紙を鳥居の形に切ったもの20枚ほどだ。俺は、何これと聞いたが、親父は真剣な顔をしてこう言った。いいか、この山は鎧兜を身につけた昔の亡霊が出おる。お札は首から下げて絶対になくすな。紙の鳥居は亡霊が現れたら四方に置き、いなくなるまでやり過ごすんだ。親父は小さい頃からこの山で遊んでいた。いわば庭みたいなものだ。安全なところ、危険な場所も熟知している。亡霊や物のけにも何度も遭遇したという。もらった鳥居はいわば魔除けのようなもので、親父が小さい頃にあのばあさんに教えてもらい使っていたという。俺はこんな夜中にこの山へ入るのは初めてだ。緊張しながらも親父についていく。時折夜行性の鳥の鳴き声が聞こえるとビクッとする。空は曇り、月が隠れている。真の闇だ。俺は怖くてしょっちゅう後ろを振り返った。しばらくして親父が立ち止まった。俺は何事かと思ったが、どうやらばあさんの手ぬぐいが捨ててあったらしい。俺はなんだ手ぬぐいかと安心したが、親父は小さい声でシッと言うとしゃがむように合図した。シャンシャンシャン。遠くから鈴の音が聞こえてくる。俺は背筋がゾクゾクし、何とも言えない嫌な感じがしてきた。親父は鳥居を出すように合図したので、二人を囲むように鳥居を置いて身を潜めた。と、何かが揺らめいて見えた。ぼっ、ぼっ、ぼっ。鬼火だ。鈴の根の方向に見える。きっと、親父の言っていた亡霊に違いない。時折、よれがきしむ音や、槍がカチャカチャする音まで聞こえてくる。恐ろしいのは、地面を這うように聞こえてくる、声とも叫びともわからない響きだ。俺は怖くなり震えていた。明らかに、この世に怨恨を残して死んでいった魂たちだ。俺たちの30メートルくらい先を、麓から山頂に向けて行軍していた。どれくらい時は経っただろう。親父が、もういいぞ、というので目を開けた。奴らはいなくなっていた。鳥居は、真っ黒になり、焼け焦げていた。俺たちは先へと進んだ。 しばらく登ると少し開けた場所に出た。古い石碑があったので懐中電灯で照らすと首切り塚と書いてある。自殺の名所だ。俺の友達のお兄さんもここで亡くなった。昔ここで罪人の首を切って崖下へ投げ落としたのが名前の由来らしい。途端にゾクゾクしてきた。いいか、ここじゃ何があっても振り向くなよ。何があってもだ。その瞬間、親父が消えた。いや、正確には、周りの風景すべてが闇と同化したと言うべきか。音や親父の声も聞こえない。俺はパニックになりキョロキョロしたが、さっきの親父の言葉を思い出し、固まった。ひっひっひっひっ。ひっひっひっひ。薄気味悪い声が聞こえる。と、背後から何かが近寄ってくる音がした。ザッ、ザッ。ザッザッザッザッ。シャリシャリシャリシャリシャリシャリシャリ。何か金属質のものを引きずりながら何かが近づいてくる。親父もどこにいるのかわからない。すぐ後ろでハーハーと声がし、そいつの息が首の後ろにかかる。俺の首を切り落とす気か？俺は恐怖で頭が真っ白になった。振り向いてはいけない。振り向いては。後ろにいる奴が刀、多分、を振りかぶろうとする気配がした。瞬間、俺は耐えきれず後ろへジャンプした。途端に視界が戻り、俺は唖然とした。崖っぷちだ。見ると、ギリギリ崖っぷちに立っていた。もしも、さっきの刀をかわすために、前へジャンプしていたら、俺は腰が抜け、その場にしゃがみ込んだ。親父も無事だったようで、すぐに俺のところへ駆けつけた。危なかったな、と言い、あたりに塩を撒き始めた。親父の話では、今のは亡霊ではなく、物のけなんだという。亡霊に化けて人を犯したり、いたずらをする。もっともこいつらは、かなり立ちが悪い部類らしいが。俺たちは少し休んで、再び登り始めた。しばらく進むと、何かの鳴き声が聞こえた。聞き耳を立てると、何やら、人間の赤ん坊の鳴き声のようだ。あげー、あげー。親父はぼそっと、無事なだ、と言った。道を迷わせるために、人の赤ん坊の真似をしてるんだという。泣き声のするところへ向かっても、決してたどり着くことはなく、永遠にさまよい続けるらしい。ほどなくして俺たちは池の脇に出た。ここまで来れば山頂は近い。親父が小石を拾えというので、いくつか拾った。息を通り過ぎるまで、水面に小石を投げ続けるのだという。俺は、なんでだ？と思って聞いてみた。今夜は満月だからな。池に映る月を使って、カッパが化かし上がるんだ。あいつらは、怪しい術を使うからな。気がつくと、さっきまで雲に隠れていた月が顔を出した。俺はよくわからなかったが、親父に言われる通り、小石を投げながら池の脇を通り過ぎようとした。と、急に気分が悪くなってきた。体が熱い。めまいがする。親父は、まずい。と言って俺を抱え、足早に池の向こうまで遠ざかると木の陰に隠れ、持ってきたペットボトルの水を俺の体にかけた。俺は訳は分からず親父に尋ねると、カッパに攻撃されたんだという。いつの間にか親父が置いた鳥居がブスブスと煙を上げ、みるみる焦げてゆく。あいつらは 遠くからでも人間を殺せるんだ。人の血を沸騰させて殺すんだ。あいつらに近寄っちゃなんねえ。俺はありったけの水を飲まされると少しして落ち着いた。そして親父と猛ダッシュで山頂へと走り抜けた。ここまでばあさんの姿はなかった。他の村人たちが見つけてくれていればいいが、安否が不明なので俺たちはとりあえず山頂まで行ってみることにした。そこは地獄だった。おびただしい数の亡霊がうごめき、ものすごい正気が辺りを積んでいた。なぜこんなにたくさんいるんだ。とてもじゃないが、俺たち二人でどうにかできるレベルを超えている。すると親父がこう言った。多分、ばあさんが集めたんだ。俺は、そんなバカな、と思ったが、確かにそれしか考えられない。もともと、いろいろと不思議な術を使う人だった。亡霊を集めることなど、簡単なのかもしれない。普段はそんなことはしないが、認知症が進行して、無意識にそれらの力が暴走しているのかも。こりゃ無理だ。親父が諦め気味につぶやいた。俺もそう思った。幸い、他の村人はまだここには来ていない。まあ、来れる人も少ないだろうが。ふと高台に目をやると、白装束の小柄な人間が動いているのを見つけた。ばあさんだ。一心不乱に何かを祈っているようだった。あの亡霊の群れを突破してばあさんに近づくことは不可能だ。かもばあさんは気が触れた状態なので何をするかわからない。俺は親父と相談して朝までここで待つことにした。日の出まであと1時間ほどだった。と、背後に嫌な気配がした。しまった。前にばかりいると思っていた亡霊たちが後方にもいたのだ。囲まれているぞ。俺と親父は青ざめた。とっさに鳥居を置くが、みるみる焦げてゆく。残りは12枚、つまり3回分しかない。とてもじゃないが、夜明けまで持ちそうにない。ばあさんは、高台の北側に向かって、一心不乱に祈祷をしている。誰の目にも、まともな状態にないのがわかる。鳥居が、凄まじい勢いで火を吹き出した。戦国武者の亡霊が、目の前を横切ってゆく。触れただけで魂を抜かれそうだ。いよいよ最後の鳥居が燃え尽きようとしている。空はうっすらと明るくなってきてはいるが、とても日の出までは持たない。親父は自分のお札を俺の首にかけると、鳥居が燃え尽きたら全力で麓まで走るように指示し、俺の体に塩を塗りたくった。と、いつの間にか、目の前にばあさんが立っていた。
おやおや、こんなところにも山さん、亡霊のこと、がおったね。
そう言うと、ばあさんは何かの隠語を結んだかと思うと、周囲の亡霊たちが一斉にこちらに向けて歩き出した。
ばあさん、俺だよ、わからないのかよ、
と怒鳴ったが、正気ではないからなのか、俺たちは亡霊だと思っている。そして鳥居が燃え尽きた。親父は逃げろと言ったが、恐怖で足が動かない。ばあさんは、
ひゃ
っはっはっはと笑っている。その様は、完全に人間ではなく、物置に取り憑かれているのがわかる。
ばあさん。
かつて呪いから俺を助けてくれたばあさん。その姿はもうここにはなかった。首からかけたお札が2枚とも弾け飛んだ。 俺と親父は地面にしゃがみ込んだ。もうダメだ。俺は死を覚悟した。と、その瞬間ポケットから何かが転げ落ちた。
え？うわ！
ばあさんの様子がおかしい。足元を見ると、かりんとうが転がっていた。俺はとっさにそれを拾うと、ばあさんの口の中へ詰め込んだ。ばあさんの中から何かが飛び出した気がした。ばあさんは完全に取り憑かれていたのではなかったのだ。
おのれ
ばあさんの体から飛び出た強い怨念の塊のようなものが叫んだ。瞬間、ものすごい突風が渦巻き状に吹いて、亡霊たちを吹き飛ばした。俺は何が起こったのかわからなかった。怨念の塊がばあさんの口を借りて何か言った。
おのれ悔しや。こやつには、こやつには強いがついておるから落とせん。悔しや。
名前はよく聞こえなかった。その瞬間、朝日が辺りを照らし始めた。断末魔のようなうねりが周辺を包み、山頂には静けさが戻った。俺はばあさんを抱き起こして呼びかけた。
ばあさん、ばあさん。
ばあさんはぐったりしていたが、一言だけ、
すまなかったね。
と言うと、意識を失った。ほどなく、村人たちが駆けつけた。ばあさんはそのまま病院へ運ばれ、集中治療室に入ったが、結局、そのまま亡くなった。葬儀の日、ばあさんには身寄りがいないので、親父が喪主を務めた。俺は、棺の中に、かりんとうをたくさん詰めてあげた。もしこのかりんとうがなかったら、俺と親父はどうなっていたかわからない。ありがとう、ばあさん。そして、助け合えなくてごめん。俺はその後しばらく悲しさでほうけていたが、ばあさんを守りきれなかった悔しさから、単独で深夜の山頂踏破を数回行った。そんな俺を見て、親父が言った。
いいか、自然ってのはな、人の味方にもなるし、敵にもなる。
そして力ってのはな、他人を守れて、初めて力なんだ。人が自分のことを守るのは、心が弱いからだ。悔しかったら強くなれ。その言葉が、その後の俺の人生の指標となった。俺は、他人を守る強さを身につけようと心に誓った。あっちで見ててくれよ、ばあさん。
次、地獄への門。
あれは、俺が中学生になったばかりだから、もう15年も前になるかな。前回の鎧武者の亡霊事件の半年くらい前の話だ。その日、俺は、親父の運転する車で山道を走っていた。お袋も一緒だ。後方にもう二台、母方のばあさん一家。以前書いた、蚕屋敷の家族とおばさんの一家が一緒だ。目的地は、おばの旦那さんの実家で、呆れるほど山奥にある村だ。季節は真夏で、ちょうどお盆の直前だった。その村へ行くのは、これで2回目。以前訪れた時は幼少の頃で、道は舗装もされておらず、長時間ガタガタと砂利道を進んだ記憶がある。いつの間にか舗装されてたんだな。とはいえ、市街地からすでに3時間は山道を走っている。俺は退屈で時折、あくびをしながら外の風景を眺めていた。時代の対向車と触れ違った。自衛隊のトラックだった。 ん？こんな山奥になんで自衛隊がいるんだ？俺は不審に思ったが、そんなことはすぐに忘れ、早く着かないかなと考えていた。時計を見ると午後4時半、すでに日は傾き、山に影を落としている。ふと窓の外を見ると、山の向こうに飛行機が見えた。へえ、こんな山奥の上を飛んでる飛行機があるんだな、と、あまり深く考えずに、ぼーっと見ていた。ほどなくして、親父は車を止めた。そこは、寂れた定食屋のようだった。あとの2台も、続いて止まった。ちょっと休憩でもすんべか。それぞれ、トイレや自販機で、お茶などを買っていた。店の中には、愛想の悪い店主がいた。小腹が空いた俺は、拳ほどもある味噌田楽にかぶりつきながら、外をブラブラしていた。と、またもや、自衛隊の車が通り過ぎてゆく。何か演習でもあるのか？不審に思いながらも、食べ終わる頃には忘れていた。少し休憩後、村に向けて出発した。ここからは、1時間ほどで着くらしい。いい加減早く着いてくれよ。さすがに飽きた俺は、少しイライラしていた。と、窓の外を見ると、またもや飛行機が飛んでいる。ん？また飛行機か？さっき見たばかりじゃん。変なの。確かに、こんな山奥で何度も見るのは、ちょっとおかしいなと思った。時計を見ると、5時半だ。山は夕焼けで、真っ赤に染まっていた。そろそろ着くかなと思った矢先、いきなり車がガタガタと揺れ出した。え、ここからは舗装されてないの？不審に思った俺は、親父に声をかけた。しかし反応がない。何か変だなと思い、助手席のお袋にも声をかけたが、同じく反応がない。二人とも真正面を向いて、無言だ。おかしいな。耳が遠くなったのか？俺はふと後ろを振り返った。さっきまですぐ後をついてきていたはずの2台がいない。あれ？どこ行ったんだ？確かにさっきまでいたのに。この時俺は何か嫌な予感がした。と、親父が急ブレーキを踏んだ。俺は思わず前のめりになったが、次の瞬間、ぎょっとした。え？車の目の前を、ボロボロの服を着た大人が数人、真横を向いて立ち止まっていたのだ。それを見た瞬間、俺は猛烈な悪感に襲われた。それは間違いなく、まともじゃないものだった。両親は変わらず正面を向いて微動だにしていない。俺は真っ青になりながら固まっていた。どれくらい時間が経ったのかわからないが、彼らは山の方向に向かってゆっくりと歩き始め、そして見えなくなった。すると車が動き始めた。親父もおふくろも無言だ。やばい。二人とも何かに取り憑かれてるのか？俺はどうしていいかわからず、目だけをキョロキョロさせていた。バタバタバタバタバタバタ。頭上をものすごい爆音を響かせながら、ヘリが飛んでいった。自衛隊のヘリのようだった。どこから現れたのかもわからない。さすがにこれはやばいと思い、後部座席から運転席の親父を揺さぶった。と、消してあるラジオから何かが聞こえてきた。ザザッ。
マカハンニャハラミッタガピー。
ハンニャ心経だ。俺は恐怖で声も出なくなっていた。と、 バックミラーから親父の目が見えた。真っ赤だった。黒目がなかった。俺は腰が抜け、後部シートで丸くかがみ、一心に、助けてくれ、助けてくれ、と念じた。と、ものすごい身なりがしたかと思うと、地面が揺れるほどの爆発音がし、その瞬間、車が止まった。俺は、ガタガタと震えながら、恐る恐る目を開けた。なんだ、あれは。見ると、目の前の山が燃えていた。山の至るところから煙が立ち上り、木々が倒れ、何かの残骸が散らばっている。しかも、俺は近眼なのに、あれだけ距離が離れているにもかかわらず、その様がはっきりと見える。そしてさらに恐ろしいことに、無数の手が空に向かって伸びている。まさに地獄絵図だった。俺は頭が真っ白になり、口を開けてその様子を見ていた。そしてあまりの光景に意識がなくなるのが分かった。俺は聞いた。薄れゆく意識の中で、はっきりと。ザザッ。不明の、ガガッ。JAL 123便。ピー。おい、着いたぞ、起きろ。俺は親父の声で、はっと起き上がった。親父とお袋がトランクから荷物を下ろしている。後ろの2台もすでに到着して、みんな荷物を下ろしていた。俺はぼーっとしながら、さっきの出来事が何なのか整理がつかないでいた。何やってんだ。眠けてないで早く降りろ。俺は夢だったのかなと思いつつ、ドアを開け車から降りようとして、ふとラジオを見て凍りついた。ラジオの周波数は123を、そして時計は午後6時56分を指していた。そうか。今日は8月12日だったか。俺の到着したところ、そこは上野村。今から25年ほど前、1985年8月12日午後6時56分、日航ジャンボ機が墜落した御巣鷹山の麓の村だ。俺のおばの旦那さんの実家はそこで駄菓子屋をやっていた。当時俺は親父に、暗くなる前に先に慰霊碑に行ってくると言った。親父は何かを感じたのか、そうかと言い、一緒に行ってくれた。二人で慰霊碑に向かい黙祷を捧げた。そして親父がこう言った。お前はこれから先、何があってもあの山には入るなよ。あの山は地獄への門がぽっかりと開いてやがる。恐ろしいほど大きいのかな。入ったらまず生きて帰ってはこれねえ。俺はそれ以来その村へは行っていない。
強く、優しく、誇らしく。DY デジタルシングル、椿。iTunes、Amazon ほか主要ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
愛がつながる。
しまう